朝は、リツコの心花咲くココハナ。おはようございます。パーソナリティのリツコです。日曜日の朝、いかがお過ごしですか？今日も聞いてくださってありがとうございます。美味しいコーヒーなど飲みながらゆったり聞いてくださいね。フラワーオブボイスでお送りする、聞いているとなぜかふんわり幸せになる、そういう番組なのです。あなたがあなたの大切さに気づいて、本当のあなたをもっと好きになって、心花咲くように楽しみながら軽やかに今この時を生きていく、そんな願いを込めながら放送しています。さて、ゴールデンウィーク始まりましたね。皆さんはどのように過ごされているのでしょうか？一年の中で最も気候の良いこの時期に、全てが明るく輝いているこの季節、素敵な時間を過ごしてくださいね。今日は私、リツコが一人でゆるゆるとお話をしたいと思います。と言いながらも、多分ミキさんも登場してくださると思います。お出かけ前のこのひととき、これからの30分間、どうぞお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りします。
夢の種放送局です。
改めまして、おはようございます。今日は私、リツコが一人でゆるゆるお話しいたします。ゴールデンウィークも始まりまして、今はね、皆さんね、今日はどこに行こうかなとか、あるいは普段ね、なかなかできないことってありますよね。そんなことをやろうっていう風にね、ワクワクされながら計画とかね、されていると思います。あるいはもうね、今ね、車などで移動中の方もいらっしゃるかもしれませんね。本当に全てが明るく輝いているこの季節、楽しんでくださいね。そして明日は昭和の日ですね。なんかね、私は昭和生まれなんですけれども、まあ、昭和、平成、令和と、なんかね、あっという間に経ってしまったんですけれどもね、なんかすごいびっくりしますよね。なんかまあ昭和もね、戦前と戦後でね、全然ね、こう雰囲気というかね、時代も変わっていて、なんか2時代分っていうかね、なんかあるようなイメージがありますけれども、そしてまた最近はね、どんどん IT とか AI とかがね、進化しているので、こうすごくこう、なんて言うんでしょうね、すごく時短っていうかね、何でも早くできたりとか、何でも効率的、計画的にね、物事がスタイリッシュに進められたりしてるんですけれども、なんかこう昭和的なね、アナログの世界、手作り感をね、感じるとほっとしたりとかしますよね。皆さんはいかがですか？もしかしたら令和生まれの方も聞いてくださったりとかしてるのかな、なんてね、はい。例えばこう街に出てレストランとかね、カフェに入ろうとしても、割とこうスタイリッシュなお店もね、すごく素敵なんですけれども、なんかちょっと個人経営のね、昔からある、何十年ここで営業してますみたいなお店もあるじゃないですか。まあこうね、おばさまが手作りの定食みたいな、お母さんの味みたいなね、定食を出してくれるお店とか、あとそのずっと街に溶け込んでる喫茶店とかね、なんかそういう昭和からのこうお店とか、あったかいぬくもりがあって、こう固定客がいるようなところ、そういったところもね、いいなって思って、こう例えばここは中野、あのスタジオは中野にあるんですけれども、こう中野にもね、古いお店があったりとかして、なんかそういったお店もね、探索しながらこうラジオのね、収録もしたりしています。皆さんはいかがですか？ そしてまた話は変わるんですけれども、私が一人語りの時にはね、よくね、二十四節気っていうお話をね、したりとかしてるんですけれども、ちょっと今回も、恒例みたいな感じでね、そのお話も少しだけしようと思っています。日本には四季だけじゃなくて、一年をさらに細かくね、24に分けた二十四節気という言葉があるんですね。こう太陽や月の動きをもとに季節をこう読み込むというかね、季節のエネルギーをね、こう表しているんですね。で、この時期の、天候や動植物の様子を示した季節の指標、季節の移ろいをこう見事に、言葉にしているっていう感じで、これがこう時代が、移り変わっても、私は昭和生まれですけど、もっとその前の前の前の時代からのね、こうご先祖の知恵とかね、そういったものがね、こう自然と共に生きる習慣や暮らしっていう、こう感じでね、盛り込まれているんですよね。なんかこういったものもね、時代が移り変わっても大切にしていきたいなって思います。それでは二十四節気では今なんて言うかというと、穀雨、穀物の穀っていう字に雨って書いて穀雨って言うんですけれども、4月の19日から5月の4日まで の節気なんですけれども、これは春の雨が田畑を潤し穀物の成長を助ける頃っていう意味だそうですが、ちょっとツッコミを入れたくなるんですけど、なんでこの時期雨降らない、そんな雨降るかななんてね、思ったりもしますけれども、イメージ的にね、穀物がね成長していくみたいなね、なんかそんなイメージが湧いてくるのかなって思いました。そしてまた穀雨の前はなんていうかというと、晴明、晴れる、明るいって書いて、本当になんか今のシーズンにぴったりだなと思ってしまうんですけど、全ての物事が清く明らかになっているっていう状態でね、本当に素敵な、なんかこう言葉のイメージ、清らかで明るいっていうね、この漢字からもね、すごく伝わってくるものがありますよね。そして今度5月5日からは立夏、立つ夏って書いて立夏って読むんですけれども、野山に新緑が増え夏の気配が感じられる頃っていう意味だそうです。やっぱりこう、ゴールデンウィークの頃とかもね、本当に若葉、緑がすごく綺麗で、遠くにね行けなかったとしても、こう近くの公園とかでね、こう緑、若葉がね、こう燃えずっているところっていうんですかね、そういったものをね感じると、すごくいい季節だなって、でなんかこう若葉からエネルギーをいただいたりとかね、するのがねすごく楽しみだったりします。はい。そしてまたこの二十四節気をそれぞれまた3等分したもの、だから 24×3 になるので72で、これ72候って言うんですけれども、その一つ一つも同じように気象の変化や動植物の言葉をね、動植物の様子を、短い言葉で表現しているんですけれども、これもまたねすごく素敵なんですよね。じゃあ今は七十二候ではなんて言うかというと、霜やんで苗いずるっていうふうに表すそうなんですけど、霜が降りなくなり稲の苗が成長する頃っていうことでね、田植えとかね、そんな頃なんでしょうかね。そして次のね、4月30日からはとっても素敵な感じなんですよ。ボタン、花咲く。ボタンってあのボタンですね、お花のボタンが、こう赤や白などの大きな花を咲かせる頃という意味だそうで、なんかとっても華やかなイメージですよね。ワクワクしますね。ボタンの華やかさが、こう赤や白とかのイメージが湧いてきませんか。そしてね、これってすごく面白くって、動植物の変化を表すっていうことなんですけど、この先なんですけど、飼わず初めて鳴く、カエルがね、田んぼで鳴き始める頃だよっていうシーズンがあったりとか、ミミズいずるって、土の中からミミズがね湧いてくるって言ったら変ですけど、そういうシーズンだよっていう、ね、なんかこともあって、なんかこう言葉を読むだけでその季節のねイメージが湧いてきて、とても なんか大切にしたいなっていつも思っています。皆さんにもね、私もこのラジオを通して勉強してお伝えしてるんですけど、皆さんはそこからね、何かこう感じ取っていただけると嬉しいなって思いますと言いながら、はい、ちょっとまたね、この辺で今日サポートしてくださっているミキさん、あのパーソナリティでいろんね、またスタッフとしてもね活躍されているミキさんなんですけれども、ちょっとお呼びしてお話を伺いたいなって思うんですけれども、ミキさん、
はい。なんかそのままリスコさんの話をずっと聞いていたいような心地よさだったんですけど、
あ、そうですか、
私は登場しちゃってよかったんでしょうか。
もちろんです。そう、ミキさんはね本当にあの大先輩でもいらっしゃるので、
いや、うん、ねえ、うん、リスコさんとももう何年一緒にさせて、ねえ、うん、最初の頃からずっとですもんね。
そうなんですよ。結構ね、なぜか一人語りの時にね、ミキさんがいらっしゃって、
そういえばそうだ、
そう、
あまりこう、まあ、ゲストさんの時もね、うん、担当させていただくことあったんですけど、うん、一人語りの時多いような気がする。
そうなんですよ。で、いつもミキさんに助けてってなんか登場していただいたりとか、ね、お話ししていただいたりとか、すごく頼りにしてるって感じ
で、ありがとうございます。はい、では頼りにされてもしっかり務められるようにこれからも頑張ります。
あ、よろしくお願いします。そう、ミキさんとかは、あの、ね、生まれが甲府山梨、
そうです、そうです、はい、
じゃ自然豊かなところですか。
そうですね、一応あの山梨って、まあ、県庁所在地が甲府市なので、私甲府市出身ですのでね、まあ、自然もありますし、ほどほどに栄えてもいますし、はい、ただなんかね、あのそういうところだけに、田舎の方に行くと本当に山あいの方なんですよ。だから山梨を全域行こうとすると、あの車がないといけない、だ車社会なんですね。
確かに車運転できますか。
一応ね、免許は持ってるんですが、私が、まあ、山梨にずっと住んでいたのは、住民だったのは、一応もう住民、今住民じゃないのでね、あ、まあ、母が今実家にいますけど、あのその頃っていうのは、あのまだ、まあ、未成年なわけですから、その時って免許持ってないでしょ、でそうすると行ける範囲っていうのが自転車で行ける範囲
かわいいですね。
で、あとはもう父にでも頼んで、車乗っけてもらえばどっか行けるけど、そうじゃなければ、まあ電車に乗るって言っても、電車の、まあ、駅の周辺とかをうろつくぐらいな感じで、あとはもう自宅から自転車で行ける距離っていうのが、まあ、全てだったんです、私にとってはね。だから、あの豊かな自然、まあ豊かかもしれないし、でもあの本当の山梨の田舎の良さっていうのは、多分私知らないんじゃないかなって。
あ、そっか、そうですね、なんかきっと高校卒業されたら東京ってこっちに出られて
くる。そうなんです。
あ、そっか、そっか。
それでも、あの、まあ、川はありましたし、近くに山もありましたし、まあ、川の中に入ってでは近所に通の人から通報されて、
通報なんですかそれ、なんですか、なんで通報されるんですか。
結局あの川の中のザリガニを取ったりとか、要は川の中入り込んじゃうわけですよ、でそれもしかも男の子を引き連れて、でそうなってくると、やっぱりご自分の子供さんとかお孫さんとかがいるわけだから、やっぱりうちの母とか父とかに、みきちゃんがね、みきちゃんがね川に何人か引き連れているからね、気をつけなさいよみたいな感じで言ってくれるわけ。まあ、もちろんほら、ね、ご近所の見守りですよ、これはね。ありがたいことなんです。
通報ってから警察とかに呼ばれちゃうのかと思いました。
そう、だからご近所の見守り隊の方々がちゃんとそうやって見ていてくれている。
まあ、川とか結構深いかったりとかするんですか。
やっぱ深いところもあるので、それはそれで気をつけなきゃならないじゃないですか。でもちろん山もあって、山も上の方に子どもの国みたいなこうあの自然の遊び道具があったりとか、あのそういう場所もあるけど、もちろんそれは あの登山道だからこそ安心、うん、でも一歩違うところへ出ちゃえばやっぱり危険なわけですよ。
獣道みたいな感じですか、
まあ、そこまでねそこまでの獣は出ないでしょうけどでもほら足滑らしてとかねそういうのもあるだろうからやっぱりそれはそれで、うん、あのまあ山行くって言えばちゃんとあの普通の道を歩きなさいよっていう言われるわけじゃないです子供だからね。
子供って何歳ぐらいの子供？
小学校とかそのくらい、
それぐらい。
でもほらもう、ねうん、そういうの当たり前だから、うん、もうなんか別にそこの山に行ってくるって言っても別に親は何も言わないわけよね、うんうん、だけどちゃんとした道歩いてきなさい
そっか、おてんばだったんですね、実は。
おてんばでした。はい。
なんかね、楽しい子供時代を送っていただいて。
はい、なんと通報されたこと
で。そうなんですか。
そう、ご近所見守りたい。はい。
そう、私あと八ヶ岳の方とかには行ったことがあって、はいはい、あの辺ってたくさんの人が移住されてるみたい
ですね。そうですね、うん、今はね。うんうん、昔はなんかやっぱりそんなにね、うん、あの、まあ、別荘はありましたよ。だけどそういうのは、ね、お金持ちの方が行かれるわけじゃない、はいはい、避暑地として。
あ、はい、
うん、だけどなんかこうきっと今のご時世なんでしょうね、
うん、
あの一応車があったりとかすれば、うん、まあいざ東京に出るにしても出れる。
確かに、
うん、であの永住するなら永住する、うん、としても不便ではない。
確かに、
そういう部分で、うん、きっと八ヶ岳っていうのがそういう永住地になりつつあるのかなって。
確かに、あとね二拠点生活とかねされてる方も、ね、うんうん、
いますよ ね、
増えてね、いいですよ ね、うん、
ね。
私なんかねずっと前にゴールデンウィーク明けぐらいですかね、ゴールデンウィークの頃かな、
うん、
やっぱ八ヶ岳の方に行ったらまだ桜が咲いてて、
うんうん、
ちょっとずれるじゃないですか、
うん、
だからもしかしたら今でも桜ね、
うん、
八ヶ岳の方だったら間に合うのかなとか、どうだろう
確かに間に合うかな、ギリギリかも、
うんうんうんうん、
ギリギリかも
そう、ちょっとねずれるから、あ、東京で見逃したっていう時にちょっとね、寒い、ちょっと寒い方に行って、まあ、桜を追いかけるみたいな感じでいいですよね。あの、来て北上していくみたいな。
最初のだから開花がいつぐらいになるかですよね、
うんうんうんうん、
なんか3月の後半みたいな、ね、
うん、
感じで始まってると思うので、
そうですね、
まあ、
なんか桜前線とかってなんか出てますよ ね、
ね、
ちょっとあれを見ていただいて、
そうそうそうそう、
今どこかなっていうのをね見ていただくといいですよ ね、
ね、
はい、
でもまあゴールデンウィークには八ヶ岳ちょうどいいんじゃないかな、う
ん、あ、ね、
ね、例えば桜間に合わなくても遊べるし、
うんうん、確かに、私あとワインが好きなんですよ、
う
ん、おおね、山梨といえばワインとか、
日本、ね、もちろんもちろん、
うん、ワイン、
日本のワイン捨てたもんじゃないですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
え、ミキさんワインも飲まれるんですか？
3歳から飲んでます。
あら、ジュースの代わりにっていう感じですね。
そう、なんかね、
うんうん、
あの、うちの冷蔵庫にはソフトドリンクかのようにいつも置いてあったので、
うん、
まあ飲んでいいだなと。
あ、確かに色もね、美味しそうだからね、子供の時は分かんないですよね。
そう。
そっか、うん、そっか、うん、とか言って、じゃあ今度ぜひあのワイン会でも
したいですね。
国産ワイン会とかもいいですね。
ね、
うんうん、あ、なんか私山梨のワイナリーツアーとかも行ってみたいです。
あ、ワイナリーは行ったことあります？
あ、ないんですよ、
ないんだ、
あの山梨はね、
うんうんうんうん、まあね、北海道とかね、もっともっと、うん、もう大規模なワイナリーはありますけど、うん、まあ山梨でも本当にブドウの産地と言われる勝沼とか、
うんうん
うん、あの、まあ、ブドウ農家センターがあるような、
うん、
そういう場所だったら本当ワイナリーも多いですけど、甲府、うん、
はい、
の駅前にもあるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、じゃあちょっと今度行ってみたいです。
あ、そう、ぜひぜひ、気軽に行けるから、電車を待つ数時間の間ちょこっと寄るとか。
あ、じゃあほら前ミキさんがご自分の自宅を夢の種のスタジオにされたいっておっしゃってたじゃないですか、
はいはい、
じゃあ山梨のミキさんのスタジオ、ミキさん家のスタジオに収録に将来行って って、うんうん、でワイン飲んで帰ってくるっていうコース。
いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい、
じゃあそのような感じで楽しみながら、うん、そのミキさんの夢を応援してます。
ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろねお話は続くんですけれども、はい、ジングルを挟んでねこれから後半に入りたいと思うんですが、ね。後半はね、日本のアンデルセン、日本児童文学の父と呼ばれた小川未明さんの美しくて不思議なお話、金の輪をご紹介したいと思います。はい、では。
夢の種大好き。
はい、では後半に入りたいと思います。後半は小川未明さんの金の輪というお話をねご紹介していきたいと思います。これもねねなんて言うんでしょうね、すごく素敵な儚げで美しい作品なので、まあ、何回かね過去にもねご紹介させていただいたんですけれども、改めてまたね知っていただけたらいいなと思って読ませていただきます。金の輪、小川未明。太郎は長い間病気で伏していましたが、ようやく床から離れて出られるようになりましたけれど、まだ3月の末で、朝と晩には寒いことがありました。だから日の当たっている時には、外へ出ても差し支えなかったけれど、晩方になると早く家へ入るようにお母さんから言い聞かされていました。まだ桜の花も桃の花も咲くには早うございましたけれど、梅だけが垣根の際に咲いていました。そして、雪も大抵消えてしまって、ただ大きな寺の裏や畑の隅のところなどに幾分か消えずに残っているくらいのものでありました。太郎は外に出ましたけれど、往来にはちょうど誰も友達が遊んでいませんでした。みんな天気が良いので、遠くの方まで遊びに行ったものと見えます。もしこの近所であったら自分も行ってみようと思って耳を澄ましてみましたけれど、それらしい声などは聞こえなかったのであります。一人しょんぼりとして太郎は家の前に立っていましたが、畑には去年取り残した野菜などが新しく緑色の芽を吹きましたので、それを見ながら細い道を歩いていました。すると、良い金の輪の触れ合う音がして、ちょうど鈴を鳴らすように聞こえてきました。彼方を見ますと、往来の上を一人の少年が輪を回しながら走ってきました。そして、その輪は金色に光っていました。太郎は目を見張りました。かつてこんなに美しく光る輪を見なかったからであります。しかも少年の回してくる金の輪は二つで、それが互いに触れ合って良い音色を立てているのであります。太郎はかつてこんなに手際よく輪を回す少年を見たことがありません。一体誰だろうと思って、彼方の往来を走っていく少年の顔を眺めましたが、全く見覚えのない少年でありました。この知らぬ少年は、その往来を過ぎるときに、ちょっと太郎の方を向いて微笑しました。ちょうど知った友達に向かってするように、懐かしげに見えました。輪を回していく少年の姿は、やがて白い道の方に消えてしまいましたけれど、太郎はいつまでも立ってその行方を見守っていました。太郎は誰だろうとその少年のことを考えました。いつ この村へ越してきたのだろう、それとも遠い町の方から遊びに来たのだろうかと思いました。明くる日の午後、太郎はまた畑の中に出てみました。するとちょうど昨日と同じ時刻に輪の鳴る音が聞こえてきました。太郎は彼方の往来を見ますと、少年が二つの輪を回して走ってきました。その輪は金色に輝いて見えました。少年はその往来を過ぎるときにこちらを向いて、昨日よりも一層懐かしげに微笑んだのであります。そして何か言いたげな様子をして、ちょっと首をかしげましたが、ついそのまま行ってしまいました。太郎は畑の中に立ってしょんぼりとして少年の行方を見送りました。いつしかその姿は白い道の彼方に消えてしまったのです。けれどいつまでもその少年の白い顔と微笑とが太郎の目に残っていて取れませんでした。一体誰だろうと太郎は不思議に思えてなりませんでした。今まで一度も見たことがない少年だけれど、なんとなく一番親しい友達のような気がしてならなかったのです。明日ばかりは物を言ってお友達になろうといろいろ空想を描きました。やがて西の空が赤くなって日暮れ方になりましたから、太郎は家の中に入りました。その晩、太郎は母親に向かって二日も同じ時刻に金の輪を回して走っている少年のことを語りました。母親は信じませんでした。太郎は少年と友達になって、自分は少年から金の輪を一つ分けてもらって往来の上を二人でどこまでも走っていく夢を見ました。そしていつしか二人は赤い夕焼け空の中に入ってしまった夢を見ました。明くる日から太郎はまた熱が出ました。そして2、3日目に7つで亡くなりました。はい、いかがだったでしょうか。なんか本当に不思議なお話で、太郎くんとあの少年はどんな関係だったんだろうとか、あの少年はなんか天国からのお迎えだったのかなとかね、いろいろこう考えてしまいますよね。という感じで、ミキさん、またちょっと再び登場していただきますが、いかがですか、
はい、ねえ。なんかこう複雑な思いがこう、うん、心の中に今渦巻いているというか、
はい、
ねえ、うんうん、これ青空文庫に載っている文章なんですよね、
う
ん、
はい、
ですから、あ、もう一回ちょっと読みたいなって思う方は、うん、ぜひね、
そう、
青空文庫で検索していただけると、うんうん、ネットでも見えますもんね、
はい、見えます見えます。なんか他にもいろんな作品が青空文庫で読むことができるので、なんかピンときたらね、読んでいただくと、またいろんなね、まあ、小川美明さんだけじゃなくて、ね、他の作家さんのね、
そうですよね、うん、
ものが伝わってくるのかなって思います。あ、そうそう、ミキさんね、番組いつでしたっけ。
あ、ありがとうございます月曜日、私の番組は隔週で、放送を新しいのに更新してますが、24時30分、火曜日になると0時30分になるんですね。で、月曜日の番組表に載ってますので、
はい、
音とことの葉という番組になります。
素敵ですね。素敵なタイトルだし。
ありがとうございます。
ミキさんが優しいね、言葉で喋ってくださるみたいな感じで、楽しみ。そう、だから月曜日はちょっと夜更かししていただくとね、
嬉しいです、
いいかなって思います、はい、でね、はい、今日もね、皆さんね、最後までね、聞いてくださってどうもありがとうございました。はい、今日はね、私と、まあ、ミキさんもね、飛び入りで参加してくださってお送りしたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。はい、そしてね、私のインスタなんですけれども、リツコアンダーバーブルーム、 RITSUKO アンダーバーブルームとなってますので、あのラジオの情報なども載せていますので、よかったらフォローしていただくととっても嬉しいです。では、まあ、ゴールデンウィーク中なのでね、皆さんね、楽しんでいらっしゃると思いますが、さらにね、この1週間心花咲くような素晴らしいものでありますように。そしてまたね、来週も聞いていただけるととっても嬉しいです。では、 皆さんまた来週、さよなら。
命が目覚める、気づいているでしょう。